はようございます。働く人に送る精神分析チャット1054回をお送りします。はい、9月17日火曜日7時59分です。まもなく8時ですね。いや、ちょっと涼しくなってきて、まあ、これを撮ってるところはクーラーは効かせるようにしてるんですけど、喋ってるとですね、蒸気してきて暑くなってきて、よくわからなくなってしまうので、まあよくわからない話を連日しておりますが、とりあえずは、昨日もですね、J 松崎さんとスリーウェイズというのを3本も撮って、こう、単独で喋るというのは必要ないんじゃないかとすぐ思うのが僕の癖なんですけれどもですね。まあ、日曜日の、逆算せずに締め切りに間に合わせるタスクシュート時間術、もうおかげさまでひどく盛況ででしてね、私がびっくりするくらいだったんですが、ありがとうございました。この感じで、ちょいちょいやっぱり、まあちょいちょいでもないですが、このポッドキャストは一人でひたすら喋ろうと、改めて少し思いましたね。これ、滅多なことでは、なんていうんですか、相方呼ばないじゃないですか。対談にしませんよね。まあ、対談にしようかなと思うこともあったんですけど、まあ、スリーウェイズが入ってね、もう対談もあるんで、もういいかなと思うようになりまして、やっぱ単独でやるっていう仕事を、とにかく減らさないようにしようと。理由はですね、結局、一人じゃなければ、言いたいことを完全に生きるのは難しくなるということと、つい相手に頼るのはいいんだけど、頼る中でですね、私の言うことは言わなくていいやということになりやすいという、この問題を二つともやっぱり、問題じゃないんだけど、そういうふうに二つともあるのは、どっちもあんまり聞き手にとっていいことではなかろうなというふうに思いますんで、私は単独でやっていくやつは確保しておこうと。人とコラボするのは、まあまあ、嫌いじゃないんで、やるんですが、今後も。とりあえず単独というのはなくさないようにしようという感じですね。まあ、これでね、収入的な部分が完全に型がつけばですね、完全に型がつくなんて日が来るのかは知りませんが、つけば、まあ、拡大という努力をせずに済むなってのはありますが、今のところは、そういう見通しも全然立たないんで、全方位拡大努力は続けなければならないでしょうし、まあ、J 松崎さんとの活動はね、もうこう、拡大の一途をたどるしか、ある意味ないなっていうふうにも思いますんで、あっちはあっちで頑張っていこうという感じなんですが、まあ、だからといって、一人仕事を縮小させるのは、なんとか踏みとどまろうと。そういう感じですね。まあ、縮小させるどころか消すのは、もう、なんかこう、あっという間にできちゃいますからね。まあそういう感じの、変な決意、表明でした。9月の22日日曜日に、タスクシュート手帳術の回の第4回を、やります。渋谷とオンラインハイブリッドでやります。ぜひ遊びに来てください。先日の日曜日に私がまとめましたように、私にとってはあれが最終的な一つの回だろうと思ってます。なぜタスクシューターは、約束を守ることができるのか。そして、まあ言うなら、なぜ手帳術の人とかライフハッカーは、仕事が好きなのか。これへの答えが私はあそこにあると思っております。だから GTD でやろうと、パレットジャーナルであろうと、何であっても仕事は進むんですよ。あの論法から考えればですね、タスクシューターが仕事が進むというよりはタスクシューターは多分約束を守るでしょう。それには歴史としたわけがある。ただそれはタスクシュートが約束を守らせるのに非常に有効な機能を発揮するとか、まあ多少の機能を発揮するんですけど、非常に有効である必要は別にないと。そして手帳も同じ。すごく有効でなくても、仕事を進める上ではもしかして、ほとんど役に立たなくてもですね、仕事は進む。少なくともライフハッカーは仕事好きになれる。まあ仕事好きだからライフハッカーになってるとも言えるんですけど、ここに鶏卵があるんですけどね。バレットジャーナルでも同じです。バレットジャーナルが仕事に役に立つ立たないは、微々たる問題です。ただ、バレットジャーナルを 仕事で活用している人はきっと仕事が得意でしょう。それはですね、鶏卵だけれども、機能を果たすということです。GTD も全く、GTD は相当、ちゃんと GTD が好きになれば、絶対仕事は進むし、仕事も好きになるでしょうね。おそらく。これも GTD は仕事の役に、しかし逆説的に聞こえると思うんですけどね、役に立たなくてもいいんですよ。だったら何でもいいのかというと、そうではないんです。この GTD の部分がゼルダの伝説大好きですだと仕事滞るでしょう。おそらくね。ここが、ライフハックとか仕事術の仕事術たるゆえんなんです。でもそれらは、ゼルダよりも仕事にはるかに役に立つって話じゃない。いくらかはそりゃ役に立ちますが、はるかには役に立たないと僕は思いますね。でも、ゼルダと GTD だったら GTD の方が仕事が進む。GTD とタスクシュートだったらタスクシュートの人の方が約束はきっと守る。理由ははっきりしましたねっていうお話を15日にしたつもりです。これが22日にも適用できると。ここにタスクシュート手帳っていう考え方が投入できるんだなというのを私はまあまあ、おおむね確信できたと。確信はしてたつもりなんですけども、数年前から。あれほど大々的にお話ししたのは15日がおそらく最初。で、もしかすると当分はあんな話はしない。やっぱりちょっとデリケートになってしまいますからね。僕は嘘はないと思うし、どれを選んでもいいという意味でも、何も悪いことはないと思ってます。そして、今までとやることを変えなくていいという意味でも、あれ聞いたからって変える必要全然ないじゃないですか。心置きなくやれるようになるというだけですよね。それで十分だと私は思うんです。あとは私は私の立場なので、タスクシュートを推進していくと。仕事術においてはですね、まさに仕事術なんですよ。もうちょっと言うとやっぱ仕事習慣なんですけどね。なんというのかな、約束を守ることが大事なのか、仕事を早く進めることが大事なのか、仕事をたくさん進めることが大事なのか、仕事を好きになることが大事なのかはあまり変わらないですよね。でもそこを細かく言うと、ライフハックの様々な手法の違いとなって現れてくる。タスクシューターはおそらく約束を守りたいというタイプが多いんだろうなと。そういう大筋ね、別にそれ仕事が好きになりたい人もいるでしょうし、より生産的になりたい人もいるでしょう。そこは矛盾しませんけど、約束を守るのと生産的であることは矛盾しませんよね。ただ、どっちに力点があるかで選ぶツールは変わってくるだろうなと。自然とね、そういうことだと思います。はい。ということで、22日よろしくお願いします。今日の話もそういうことに絡んでくるんですけど、まあ、先週いろんなお話しましたよね。一時的にアダルトチルドレンがホットになり、僕の中でね。でですね、いつもいつも毎度申し上げてる通り、ここで僕が喋ってることは、正確性にも書くし、専門性も書いてるし、要するに、チャットなんですよ。おしゃべりなんです。雑談なんですね。私はこれがとっても今は意味があると思っているので、専門的な話かどうかなどというのはですね、今後ますます大事になるとともに、今後ますます私たちが気にしたくないことになってもいくはずなんですよ。AI というものまで出てきましたからね。AI は専門家かっていうような話と似てます。で、専門性にこだわるという方は、要するに、結局、精神分析的に言うと脅迫的ということになるわけです。そこには正しさというイリュージョンがあります。で、これはもう、私はこれが信田さよこさんのアダルトチルドレンで確信したんですね。正しさというのはイリュージョン。間違いない。でも、我々はそれにこだわりたがるし、従って炎上もする。多分私がこの今喋ってる内容を全部ノートに上げていけば、そしてそれがバズれば、確実に炎上すると思うんですね。でもそれは正しくないという、ただそれだけの理由でしかないんですよ。ただそれだけっていうことに、眉を潜める方はですね、ノートに書いてあること、全部正しいなんてことが、金輪際起きない。で、今後ますます起きなくなっていくっていうことを、受け入れるしかないと思うんですよね。じゃなきゃインターネット移送するしかなくなりますから、世の中にはフェイクニュースってものまで出てきたじゃないですか。フェイクニュースと AI は僕は非常に深く、ある意味面白い関係があると思うんだけれども、とにかくですね、精神分析が正しく表現されてるかどうかなんていうのは、 勉強するっていうのもおかしいんで、読めば読むほどナンセンスだと思うんですね。一例タナトス、師匠道ですね。師匠道ってのは何なんだという、生きている人間がね、生きている動物が師匠道を持つのかよっていう。でも、人間だけは少なくとも騎士燃料を持つ。他の動物は持たないと思うんだけどね、騎士燃料を持つんですよ。死ぬ死なないはまた別としてですよ。死にたくはなるわけじゃないですか。で、フロイトがタナトス、死の衝動って言ったとき、生の衝動と死の衝動がありますと、エロスとタナトスですね。エロスとタナトスですって言ったときには、彼はそんなに深いことを考えてたとは思わないんですね。でもこれを異常なほど深くしてしまったのが、メラニー・クラインというおばさんなわけですよ。これといった専門の大学を出たわけでもなく、院はもちろん出ておらず、医療の専門家でもない。しかし精神分析界ではおそらくダントツのビッグネームになった一人の女性なんですね。あの人の存在というものがやっぱり僕は非常にいいなと思っているわけですよ。でも彼女は一歩もフロイトを超えたということにしなかったわけです。どう考えてもあの人のタナトスの考え方、つまり死衝動を破壊衝動に持ってって、本当にエロスとタナトスを、なんていうんですかね、極めてこう、抜き差しならない対立軸に置いてみたというのは、正しい正しくないは別として、彼女の臨床にはすっごい影響を与えたわけじゃないですか。僕はあれを何と表現すればいいのかわかんないですけど、河合駿さんは人は死ぬことを知って生きているという過酷な人生を生きているんだって、まあ、彼らしい実にうまい言い方だけど、こうやって、まあ、タナトスを、なんていうの、包摂していった感じがするんですね。でも、私は、メラニクラインがタナトスに込めた、その破壊衝動というものに込めた力強さはですね、やっぱりそんなもんじゃなかったと思うんですよね。もっと圧倒的に破壊的なものを、つまりこの破壊性を何とかしなければ、人は生きていかれませんよっていうような感じで、まさに死んじゃいますよっていう感じで、クラインは意識したと思う。これはですね、私はやっぱ死をも辞さないっていう感じに聞こえるんですよね。自爆テロ的な何かね。非常に破壊的なものがあり、これがですね、全く僕はよく自分の人生において全く釣り合いが取れてないなって思うんですよ。非常に破壊的で、何ていうのかな、建設的でないものがある。ただこの力が強いってことだけは意識した方がいいと思うんですね。でも死をも辞さないからできることがあるみたいなことを昔の人は言いがちだったわけじゃないですか。で、まさにそういう力が何か、ある種の方向を変えたりですね、歴史的な事件を生み出したり、まあ、記憶に新しいところでは 9.11 ですよ。で、私たちの社会は、そっちを使ってやっていたら大変なことになるということをみんなもう、はっきりと第二次大戦の頃に叩き込まれたんで、ああいうものには何の力も与えてはいけないんだっていうのを合言葉のようにして頑張ってるわけで、この頑張りは大事なんだけど、でも実際には影響を全く受けていないというような言い方は、肩に無理があると思うんですね。例えば私はそういう人間なんだな、どっかと思うんですけど、留学した時にもですね、帰ってこい、帰ってこいっていっぱい言われたんですよ。9.11 のほぼ直後。行ってから15日目ぐらいですからね。もうちょっと経ってるか。行ってから30日目ぐらいに起きたのがあれですね。で、私は帰る気は全くなかったし、それどころか私はテロの関係ないと思うんだけど、テロで一番有名になっちゃった会社の飛行機で常に往復してたの。ガラガラだった。本当にガラガラだった。この、ガラガラ一時とっても影響は受けたわけじゃないですか。あの時に全然違うですね。もう一つの、アメリカにも当然この JAL と全日空みたいなのがあるからもっとあるんだけど、まあ、シカゴで日本に行くとなればこれだよねっていうのが大体決まっているわけですよ。で、そっちに乗って帰ってくる人ばっかりだったんだけど、もちろん私はそんなことはしない人間なわけですね。だってガラガラじゃんみたいな感じで、もう往復便で両方とも、一列貸し切りで、それでしょっちゅう寝てましたから。当時はもう、王様みたいなもんだったんで、使ってくれる人は神様ですぐらいなノリがあったんで。あれ普通にやってるとめちゃくちゃスチュワーデスに怒られるんだけど、アメリカの。全然もうみんなチヤホヤしてくれて、だってもう一人で3人ぐらいを相手にできるみたいなね。しかも安いっていう。 そういう愚かなことを、まあみんな愚かだって言ってたんですけど、僕にはさっぱり理解できないんですよね、その辺のことが。で、皆さん、テロの影響を少しでも受けちゃダメだって平気で言うんで、どういうもんかなと思うんですけれども、まあそういうもんですよね。ただ、私はそういう、こう、ある種の自分の無謀さみたいなものっていうのは誰から引き継いだんだか知りませんけれども、それが僕の生き方になっているんですよ、結局。私、この何の後ろ盾もなく、何の正当性もなく、精神分析チャットとか言ってるわけですよ。で、これを正式の人が聞けば、部分的に正しかろうと間違ってようと、多分怒りを買うっていうケースはあり得ると思うんですけど、まあ、興味がないくなったんですね。もともとそうなんじゃないかなって思うんですよね。私、つまり、バックボーンを持つっていう発想が、なくはないですよ、もちろん。ただ、えらい気迫なのは、不実なんですよ。自分が持ってる、資格も全然なく、まともに組織に属したということもなく、そしてその、なんだかよくわからない肩書きで生きていて、で、この肩書きをどうこうしようという気すら全然ないわけですね。ただここで喋ると。で、これを真に受ける人もいらっしゃるんでしょうけれども、これをいくら真に受けてもですね、何も積み上がっていくっていうものとは違うんですよ。昨日以前に喋ったことについて私は責任が取れない人間なんですね。だから、これにどこにも正しさがない。で、私は正しさというのはそもそももうイリュージョンだとほぼ確信しているんで、それがお前の正しさだって言われれば、そういうメタ的なことは言われれば、そうではないとは言えませんけど、まあ僕はそうではないと思ってるんですけれどもね。要は僕の生い立ちとこれは関係がありまして、うちは宗教だったわけです。正しさの塊で生きてるわけですね。生きてるというか、成り立ってるわけですよ。それは組織力というものに変換されていくわけです。うちは正しい、うちは正しいって言ってるわけですよ。で、正しいから病気は治る。正しいから幸せになれる。だから正しいからうちに来なさいと。これが勢力というものを形作り、これに勢力があることが、その勢力の正しさを証明するという一応立て付けになってるわけじゃないですか。世の中的にはね。けれども、ですよ。けれども、絶対にそういうことをだけでやっていくことは不可能なんですね。それをやると核戦争をやることになってしまうんですよ。で、師匠道じゃないですか。だからこれはどっかで諦めなければいけない。どっかでこの正しさが絶対だっていう生き方をしていくってことには無理が出てくる。それを私は、中高の頃に痛感させられたわけですね。まあ、敵対勢力がでかかったわけですよ。そしてその対立が激しくなっていく。例えば何が起きるかというと、家を右翼の外戦車が取り囲むとかいった事態が起きるわけですよ。私もあれはですね、なんつうんだろう、肝が冷えるっていうのとはまた違って、なんとも言えず恐ろしい気持ちになっていく。あ、こっから先はもう何でも起きちゃうというね、無法地帯に放り込まれて、しかもやばい目に遭ってるような、何の目にも遭ってないから、それは、それ自体がイリュージョンなんだけど、そしてね、ここで大事なのは、父ですよ。結局、父です。エディプスコンプレックスの父ですよ。俺が正しいんだから、俺の言う通りにしとけば間違いないんだと。昭和のお父さんで、しかもお坊さんですからね。究極的にはこれで押しているわけですよ。じゃあ、右翼の外戦者取り囲んできましたと、寺を。で、信者さんとか家族とか、まあ私のようにね、女子供が後ろにいるわけですよ。まあ信者さんにはお父さんもいっぱいいるんだけど、この場合はみんな女子供になるわけですよ。家父長制とはそういうもんですよね。じゃあお父さんが、つまりお坊さんが、ご住職が、この右翼を向こうに回して、お前らそんな取り囲んでるのやめて、家に帰れと言って帰らせることができるのか。無理。無理に決まってる。向こうは金で雇われてるんで、仕事なんでね。そんなことが、できるわけがないし、そんなことで帰るわけないんですよ。こっちが怒鳴れば向こうはその100倍ぐらい、こう、拡声器使って怒鳴りまくってくるわけですよ。で、もちろん人だかりもできるしね。いかにあれがですね、向こうが本当にやる気になった時に大変なことが起こるかということ。右翼だけならば、結局は叫んでるだけで終わってしまうんですけれども、外戦車だけならばね。外戦車だけでなくなった時が、やっぱり世の中的に恐ろしいと思うんですね。まあ幸いにして我々はそういうふうにはならないし、別に誰が死んじゃったわけでもないし、ところか石が飛んできたわけですらないんでね。ただ私はああいう時にやっぱりこう炎上というものの、なんて言うんですかね、 まあ、結局正しさなんですけれども、もちろん、外戦者の方は正しいからこれやってんだとは思ってないと思うんですよ、ある意味。これは仕事なんでね。で、こっちは正しいと思ってなきゃいけないんだけれども、まあ、じゃあみんながみんなここにいる人たちが、まあ、うちの父はともかくとして、みんながみんなどう思ってるかなんて究極的にはわかりません。まあ、でも、多分、正しいと思うでしょうね。こっちが正しいんだって思うでしょうね。じゃなきゃもう、ここに残る理由何もなくなってしまいますからね。とにかく、そういうことが起きたときに、まあ、お父さんというものは、結局のところ、喧嘩が強いっていうだけではどうしようもないよねっていう。だって喧嘩だったら負けるんで、数からしたって勝てっこないんでね。向こうはそういう意味でも仕事なんでね。だから、ここはやっぱりどこかで、抑うつポジションになるわけですよ、ね。師匠道で行ってしまったら、本当に自己破壊的な行動になってしまうじゃないですか。そういう事件が秋葉原とかで時々起きたじゃないですか。で、死をも辞さないとか言ったってですね、それで何になるのかっていうのは相当怪しげな話なわけですよ。まあ、ここすごい難しいんですけどね、死をも辞さないっていうのに対して、こう、もっと真剣に受け止めろっていう話がどうしても出てくるんで、まあ、先日信田紗友子さんがそれをやるとファシズムになっちゃうっていうふうに喋ってましたけど、でも、そういう社会モデルっていうのは、話をそういう方向に持ってきやすいところがありますよね。で、私は、そもそもここに塩も辞さないっていうような話に、情緒的にすぐそうなれるんですよ。実際そう、その対立の渦中にいた時には、みんなそういうモードになって、私はただ冷めているというふうに見えるというだけでめちゃくちゃ怒られる。これがつまり、戦争中によくあった話ですよね。もっと真剣にやれと。進んで死ねという話になってくるんだけれども、すっごいそこをメラニー・クラインがタナトスというものを拡大解釈した。多分フロイトは面白くなかったんじゃないかと思うんですよね。フロイトは多分ですけど、そこを言いたかったわけじゃないように思うんです。彼の論文における師匠道を見ると。クラインはどう見てもそういう方向に持ってったんですよね。そして、これを収めなきゃダメだよって言ったわけですよ。死をも辞さないと。お母さんと差し違えてやるとか、お父さんと差し違えてやると。お父さんが虚勢をちらつかせるなら、私こそお父さんのおちんちんを切り落としてやるっていうのはダメだと。あなた、それのおかげで生まれてきたんですよっていうことを、ここで身に染みて、思い知って、そう書いてるかどうかは別として、でもそういうふうにやっぱ読めるんですね。申し訳ないなと思って感謝するようになりなさいと。まあ、結局そういうことなんですけど、その前にしょんぼりしちゃいますよねと。その前に腹も立ちますよねと。そういう一連の感情的な動きっていうものをぐるっと回ってきて、一周して、で、世の中そんなに真っ白にはできませんと。でも世の中真っ黒なわけでもありませんと。だからあなたは灰色として、ちゃんとこれから生きていくっていうことに感謝しましょうねっていうことになっていくんですけど、まあ、この辺全然面白くないですよね。聞いててこれが面白いっていう人は、まあ、大変謙虚だと思います。でも僕はこれが面白いとは思えないだろうなと思うんですよ。うちの父はまあ、ともかくとして、あの時、こう、右翼に囲まれて逆上というか、非常に情緒的に、こう、燃え上がっていた信者さんいっぱいいらっしゃっていて、あの人たちにそんな話をしても、ていうか、こういう場面でそういう話そもそも役に立つかっていう感じを考えてみるとですね、まあ、感覚的には、話すことすら全くできなくなるだろう、みたいな感じしかしないですね。で、この種のことがあらゆるところに、あらゆるところで再現できるから、クライン理論っていうのは優れているわけですよね。この話はみんな嫌うけど、でもこの話を嫌う割には、リンチに怯えるし、炎上を恐れるんですよ。炎上とかリンチみたいなものって結局、このクライン流のタナトス、で、大体説明できているはずで、やっぱり個人としては、社会モデルとしてはまた別に、だから炎上どうしますかとか、フェイクニュースどうしたらいいんですかっていうのは知らんってことになっちゃうと思うんですよね。精神分析ではそこを、解決はできるとは思えないけど、その渦中に置かれた人が、自分の衝動で破壊的行動に出るっていうのは、避けられるというか、 何ですかね、これはね。一旦それは置いといて、自分の仕事に向かうことができる。これがですね、無理があるんですよ。実際、その右翼に、右翼じゃなくても何でもいいんですよ。要するに対立的な組織がすごくでかかったとしましょう。それが嫌がらせをするとか、やたらファックスを送ってきてファックスが詰まるとかね。いろんなことが起きるわけだけど、この騒動しい中で、わかった、省吾は関係ないから、受験勉強しましょう。落ち着かないじゃないですか。でも僕はこれだと思っているし、現にこれはできるように自分をしつけたんですね。それはたまたまだったんですけれども、そういうことをしたんですね。この騒動は騒動としてあるけれど、結局自分が等身大で考えたときには、等身大に戻ってやんなければならないことがあるんですよ。だから、抑うつポジション大事なんですよ。これは僕はウィニコットの方が正しいと思うんですよね。メラニー・クラインはここで、その渦中のど真ん中にあって、罪の意識、怒り、悲しみ、で、抑うつ、そして罪悪感、感謝っていうプロセスを言うんだけれども、そっちは、結局のところ発狂気味の時の状況なんだと。まあ、ウィニコットはそういう感じで、どっちかっていうと、そこのプロセスに過度にこだわらないっていうのを進めていた気がするんですね。いいですか？こういうのはね、正式の話じゃないですからね。僕がただ読んで思ったことを適当に喋っているっていうことを必ず意識しておいてください。つまり、何のバックボーンもないからね。ただの物語であり、ただのおしゃべりですからね。責任を取りたくないって話とは違うんですよ。そうではなく、責任なんて取れるわけがないってことなんですよ。そして、正しさは幻想なんですよ。僕はこれを信田さや子さんの、なんていうのか、ライフから学んだ気がするんですね。彼女の言説から学んだというよりは。話が飛んでるんだけど、飛んでるのも、おしゃべりである以上、当然話は飛ぶわけね。信田さや子さんって、すごく正式から外されてた人なんです、長らく。その恨みつらみみたいな話は当然、言論のカフェでも出ました。でも、つまり彼女は公認心理師で現在あるし、正式の人なんですよ。で、結局アダルトチルドレンって概念はアメリカ発だし、アルコール依存症という人に育てられる子供はこういう傾向を持つみたいなのをアメリカの研究がしている。これを取り込んだわけですね。でも私はここを私の解釈かもしれませんが、でもアメリカで自我心理学とはいえ、精神分析があれほど一世を風靡して影響を受けないわけはないと思うんです。私はアダルトチルドレンというのは完全に精神分析の影響下にある概念だと思うんですね。それは、私がアダルトチルドレンだと考えれば、その人はアダルトチルドレンなんですっていう、信田さんの発想はアメリカ発のものなのか、信田発のものなのかは知りませんけど、精神分析的だとは思うんですよ。精神分析というのは何かっていうと、クライアントが精神分析を受けに行く必要を認めた時に始まるものなんですね。これは完全に同じような内容を含んでると思うんです。しかもアダルトチルドレンの定義は、私の生きづらさは親に起因すると認めた人っていう定義があるんですね。これにどこにも客観性はいらないってことなんですよ、これは。私がそう認めれば私はアダルトチルドレンなのであるっていう、ここを起点にしろと。しかも、親に起因するとは言ってるけど、親に原因があるとは言ってないんですよ。前にも言いましたけど。これはとても大事だと思うんですよ。精神分析受けるのも自分で決めることなんですよ。で、精神分析というのもやっぱりエディプスコンプレックスだから、私の課題は親に起因するって言ってるわけじゃないですか。親に原因があるわけじゃないんです。まして、精神分析は実の親とすら言わない。心的現実としての親なんです。心的現実としての親によって、私はこの、なんだかよくわかんない心のモヤモヤを抱えるようになり、これを何とかする必要性を認めてここに来ましたっていうのが精神分析の始まりですね。だからこれは私は基本全く同じようなことを言ってると思うんですね。で、これを認めたときに、それまで例えばまあ、私が悪いから人と仲良くなれないとか、私がちゃんとしていないから、ちょっと慢性の病気になるとか思ってたんだけど、そうではないんだと。私に責任はないんだと。親に起因してるんで、 基本的にだって子供を要は選べないわけですから、親に起因するということは、つまり私に責任はないんだと、この責任がないということを誰でも言えるんだというのが、アダルトチルドレンの概念の素晴らしいところなんだというのが、信田紗友子さんの定義なんで。で、この定義にのっとって考えるならば、例えば私がアトピーになるとかなってきたわけですけど、それは私が結局結果を追うことになるんだけど、責任はないんですよ。無意識だとしても。しかもその無意識を心的現実としての親が作り出しているんだとすると、責任はないわけですよ。私これ完全には乗っかれないんだけど、自分がアトピーだった経験からして、で、信田さんはアトピーっていうのを出してくるんですね。アダルトチルドレンが良くなる病気であると。これは他人が定義してねえかって感じもしなくはないんだけど、そこまで厳密なことは、彼女の本では、追求しちゃダメなことになってる感じが僕はするんで、あんまり考えないことにして読むと分かりやすくなるんですね。哲学書みたいにして読むのが一番ダメってことです。こことここは矛盾してないだろうかみたいなことを考えながら読むと、わけわかんなくなっていくんで、さらっと読み流し、ただ私の場合には、精神分析が下地になってるなと思って、そこをこう当てるようにして読んでいくと非常にわかりやすくなる。だって、親に起因するがゆえに、アトピーになり、そして親の対立、親子、夫婦の対立みたいなものをなだめるために、アトピーになるんですっていうのって、まさに精神分析的じゃないですか。これはもう症例ドーラそのものですよね。詐病に近い何か、詐病じゃないんだけど、リアルはリアルなんですよ。でも、病気になったんだよと。お母さんこっち見てよというわけじゃないですか。そしてお父さんとお母さん喧嘩やめて、二人とも私のこと見てよっていうわけじゃないですか。そうやってお前は病気になったんだぞって言われるのは、それはそれで、いろいろ思うところはありますし、そうじゃないんですけど、私にしてみればね。そうじゃないんだけど、でも、このアトピーが心因的なものであると。そして心因の原因、起因しているものが親にあるっていう点では、間違いではない。僕の中でも。だから、大筋は同じことを言ってる。ただ、そんなに具体的に詰め込まれてみると、いや、そんなに PR だけが、少なくとも母親に PR することだけが、目的だったわけでは全然ないとは思うんですけれども、わかんないですけどね、はっきり言って。わかんないですよ。所詮は物語なんで。だから、事実はそこにはないってことが大事なんですよ。あるのかもしれないけれども、事実そのものはつかめない。ただ事実の説明ができる。その説明に自分が納得できるかどうかは決められるっていう、それが、まあ、ある意味全てなんだと思うんですね。だからここで、真実と正しさにこだわるっていうことをやると、そこから前へ進めなくなってしまうんで、そして私はこのポッドキャストを喋るのをやめなきゃなんなくなる。これをやめないでほしい人がいる以上、私は何の責任も取れないけどやめはしないっていうことを、選択できるなと思うんですね。まさに僕は結局信田さんがやったのはそういうことだろうと思うんですよ。当時としてアダルトチルドレンという概念は正式の特に精神分析では取り入れられることがなく、ほとんど試みられることすらなかった。顧みられるかすらなかった。で、基本的には主流派から完全に傍観視されていた。ですが、今は主流派の中のトップにいる。それはまあ、主流派がお亡くなりになってったからね。まあ、長生き大事なんですね。長生き大事ですよ。だって、信長と秀吉と家康で最後に勝ったのは長生きした人じゃないですか。長生き大事ですよ。対立するということになればですけど。だから、最後まで生き残ったということもありますし、今になって見直されてくる。もうめちゃくちゃ全然違いますからね、言ってることがね。いや、あれもう全然ダメだよ、みたいなところから、いや、これこそ正しいんだってことになっちゃいますから。それが正式の中で起こるんだから、やっぱりイリュージョンなんですよ、これは。私が思うにはですね。だから、ここで私が何を言おうと正しくないし、間違ってもいないんですよ。これが、私の多分、ライフスタイルでもあるんですね。だって私って、そういう人間じゃないですか。今でこそ、まあ一応、どっかの理事ですけど、基本的に組織に属するということがなかったし、できなかったし、まあ、子供のところは無理やり生まれ落ちたところが大組織でしたっていうことだったんだけれども、まあ、そこをバックボーンにして生きているわけじゃなかったですよね。ビジネス書なんか書いてたわけですから。で、ビジネス書ってそうじゃないですか。 あんなものっていう人はいっぱいいて、まあ、絶対アカデミーから見ればあんなものなんですよ。でもアカデミーの人が今ビジネス書書くんですけどね。つまりそういうものはどんどん変わっていくんですよ。ポップ心理学っていうふうに書く人もいます。ノラカウンセラーがポップ心理学を書く、もう最悪じゃないですか。でもそれがですね、まさにそういうふうに言われてきた信田紗友子さんが公認心理師のトップの方に行ったりするんですよ。だからそういうことについてああだこうだ考えておくことは僕はやりたくないんですね。自分の生き方そのものが全否定するように、しなきゃなんないほど私は自分の今の人生で困ってないので、いやこういうふうにしたいなというのが全然ないんで、これが一番良かったように思っちゃっているぐらいですから、まあ要するに肩書きがつかないんですね。作家のとか言いますが、最近物書いてる頻度もぐっと落ちましたしね。正直何もないんですよ。ただの佐々木翔吾なんです。でこれをまたかっこいいって言ってくれる人もいるんですけど、そうではないです。みんな同じなんですよ。絶対に怖いというのはわかるんです。責められたくないとか炎上したくないというのは。でも炎上というのはそこになんつうんですかね、そっちの勢力がどんどんどんどん積み増されてきて、本当にそっちが絶対正しいっていうほどの力を得れば確かに怖いかもしれない。でも拡声器を使って叫んでいるだけの間、その後ろに支持者が現れてこない間は、結局のところ声が大きい、その声の大きさの迷惑を耐えられればなんてことはないんですよ。自分が正しいと思いたければこれは辛いかもしれませんけれども、私は別に自分が正しいわけじゃないというのはよくわかっているので、しょっちゅう間違ってますから、これ大事ですよ。過去1000回の中には私の発言の中には相当いい加減なものが大量に含まれてます。隙は全然ないですけど、この間間違って消しちゃったのはあれは間違っただけなんでね。アダルトチルドレンに関しても私の認識は確かに以前何回か喋ったことがあるんですけど、ほぼ間違いなく誤解でしたし、今だってこれを信田さんが聞けば、いやそうじゃないんだって言われる可能性は大いにあります。それはいいんですよ別に。そう言われて、ああそうだったなと思ったら謝っとけばいいんですよ。これが外戦車っていうものだって思っておかないとダメだと思うんですよね。ダメだってことは全然ないんだけど、僕はそういうふうにやっぱり自分の経験からして感じるんですよ。外戦車に囲まれるっていう経験はですね、恐ろしいという人もいるでしょうけど、面白がるより他しょうがないなっていうふうに思うこともあるわけです。そして自分の父ちゃんは当てにならないと。でも、あれですよ。家の中でまた平穏が戻ってくれば、俺は正しいんだから俺の言うことを聞けと。で、それに対して、あからさまにノーだっていうのは結構難しいもんです。私と私の父の関係ぐらいであってもですね。でも私は、だからといって家族は暴力的だとは感じなかったし、国家と共謀しているとも別に思わなかったわけですね。これだから見解の違いっていうのはどこまでも、どこまでもあるし、別にそれはそれでいいんですよ。そうは言っても、信田さんに僕が目の前で信田さんが現れて詰められれば僕きっと泣いちゃいますけど、泣いたからといって別に僕が間違ってるわけじゃないんですよ。で、泣いたからといって僕が、心を入れ替えるわけでもないんですよ。でも泣けば影響は被るでしょう。影響は被るんですよ。こういうのは、言葉で定義できるようには決して持っていけないってことなんですよ。影響を被っちゃいけないと言ったって影響は被ります。心を入れ替えなきゃいけないと言われても心は入れ替えられません。で、相手が勝ったかもしれないけど、自分が間違うっていうことにはなりません。こういうグレーは、どこまでもどこまでもグレーなんですよ。で、全然そうでいいっていうか、そういうものなんです、現実ってね。どうやっても綺麗にはならないものなんですよ。割り切れもしないものだし。で、残るはそれが嫌かどうかってことだけだと思うんですね。僕はそれが全然嫌じゃなくなったわけですね。嫌じゃなくなったからアトピー治ったんだけど、嫌だったら治ってないんですよね。だから僕がアトピーだった時は嫌だったわけですよ。嫌な気持ちはよくわかります。僕は嫌だから病気になってたんだから。でも嫌ではないですね、別に。ちょっとガーデニングの影響ってありますね。まっすぐに入る草木って一本もありませんから。全部曲がってますから。で、ものによってはっていうか、大抵のものはそうだけど、なんでそっち行くんだっていう。 こっち行ってくれよっていう、だから支柱立てて縛ったりするんですけど、外資で失敗しますよね。だからといって全部伸ばしておけばいいのかっていうと、そうではないんだけれども、とにかく、支柱に縛り付けると大体失敗するんですよ。よくできてます。生き物っていうのはですね。で、僕らは、めちゃくちゃ支柱に自分を縛り付けたがるんですよ。で、これは、他人がじゃないです。ここをみんな誤解するんですよ。僕もずっと誤解してたよ。炎上するとか、圧をかけられるとか、マウント取られると言っては、人が自分を縛ってると思ってるんですけど、その縛ってる手は自分の手なんです。これは、よく観察すると、そうでない瞬間はないんです。が、これをいくら言っても、私は母に縛られたんだっていう人に対して、言えないんですよ。どこまでも押すわけにはいかない。で、こう、どこまでも押すと今度は僕が縛っていることになってしまうんで、そういうふうに怒りを買って、しばしばこう、置き手紙とか捨て台詞とかで、去られることもあるんですけど、これはこれで、とてもいいことなんですよ。こうしないと人は去れないですからね、僕のところから。で、去ればいいってもんではないですよ、もちろん。去らなくてもいいんです。僕、これね、信田さんの本の中で、一番僕が、間違いなくそうではないと感じるのが一つここなんですよ。家族は、去るということが、しばしば解決になるんだ。まあ、これ間違ってるわけじゃないんだよね。そういうしばしば解決になるでしょう。でも私は、妻のことを見ても、娘のことを見ても、自分の肉親のことを考えても、自分のことを考えても、去ることそのものは解決になる感じはしないなって思うんですよ。家は様々でしたけどね。で、去ることが非難になることありますよ。つまり、一時的に退避する。で、なんなら離婚がそれを意味することもあって、私はそれは全然ありだと思うんだけど、去ることそのものは解決になる気はしないんですよね。長い目で見るとっていうのも嫌な言い方なんですけれども。これはですね、なんだろうな。去ることはできるんです、人から。だから僕から去るっていう人が、僕から去るのはいいことなんだけど、僕から去るのであれば、本当はやっぱり、親からも去れなければならない気がするんですね。ほとんどの場合そうなんだけど、人間関係にはやっぱり親子関係がちらつくんですよね。ちらつきすらしないっていうケースは僕はない気がします。だから、誰かから去るときに親から去らないと、意味がないというか、なんちゅうのかな。5割はやっぱり投影の産物。5割は相手に親を見ているだけなんですよ。親を見るのが嫌だからその人から去るっていうのはありだと思います。しかし、その時親からも去るっていうきっかけを得るぐらいは得ないと、結局何からも去ったことにならない気がするんですよね。この辺松木さんはもう少し上手い言い方してます。ある人が荒ぶれた考えって言うんですけどね、彼はね、この考えが好きだと。なぜならば、荒ぶれた考えというのは、やりとりが効くからだと。まあそういう書き方をするんです。で、まあ、親が憎いみたいな荒ぶれた考えを持ってるわけですね。でもそうやって親をずーっと憎んでてもなーみたいに思ってると、今度は松木さんが憎まれるようになるんですよ。あんたは私を直してくれなくて憎いと。で、この憎しみみたいなものは置き去りにすることもできると。つまり松木さんのところに置いといて、お前はダメな医者だっていうことになって、松木さんががっかりすると。こうして相手の、自分はダメな人間だというのが置き去りになって、松木はダメな医者だっていうことになって、ここに置き去りにされたんだけど、ここに今、いつまでもこの考えは残んないと。つまり松木さんはいずれ、いや、そんなに自分ダメな医者じゃないなって思い直すことがあるわけですね。その時この考えはどこに行くんだろうって考えてみると、持ち主のところに戻っちゃうと。僕はこういうことは必ず起きると思うんですよ。嫌でも王でも起きると思うんです。嫌だから他のところに置くんですよね。これは東映同一化ですけれども、置くんだけれども、戻ってくるんですよ。どうしたって。僕はそのことを、外戦車騒動で理解したんですよ。結局自分が勉強しなきゃいけないっていう問題は、自分から去ってはくれない。いや、外戦車来てたから勉強になんなかったんだよね、とは言える。言えるんだけど、大学落ちるのは自分だってことは、思い知らなきゃなんなくなる。いずれは。よく川口海二っていう漫画家がね、このこと書くんですよね。もう長いからいい加減にしますけど、すいませんね。チャットなんでね。なんだっけ。タイムスリップして、あの人あれ好きだけどね、だとして。 未来っていうですね、アメリカ型の巡洋船を自衛隊が活用してたはずなんだけど、ミッドウェー海戦の中になぜかタイムスリップして行っちゃうわけですね。で、こういう騒動が起きた時って、人はその騒動にだけ気を取られるようになるじゃないですか。当たり前ですけど、だってタイムスリップして第二次大戦の中に、戻っちゃうわけですから、50年ぐらい遡ってですね。だけれども、そういうシーンの時に、金足会議さん、大体必ず入れてくるんですけれども、お食事当番ですよね。給食当番の人が、俺たちどうなっちゃうんでしょうって言うんだけど、わからないけれど、腹は減るから、飯は炊くんだよって言うんですよ。こういうことなんだと思うんですよ。等身大というのは。僕らはどんな問題に巻き込まれているとしても、一番手前の問題から逃れられることは永遠にないと思うんですね。だから、外戦車が来ようと、炎上しようと、やっぱり、X 乗足す AX 足す BX プラス C が、絶対値マイナス1の時って、いや、絶対値でマイナス1は取らないね。いうのは、やんなきゃならないんですよ。そういうふうに考えることができるようになったところが、僕は抑うつポジションだと思うんですね。なんでもいいんですけど、なんかこう、すっごく、情けない感じがするし、すっごく、やってられない感じがする、僕はしたんですよ。なんかね、一人で、ずっと、ってやってるところから部屋に退いて、なんかこう一人っきりで、なんかこうしょうもない、僕は当時しょうもない、エッチなコミックをしょうもなく読みながら、しょうもなく勉強する気全くしないんだけど、そしてしても大して今からじゃあ僕の当時の勉強しなさからしてどこにも受かる気しないんだけど、なんかこうセンター試験の問題とかを解き出すと、ほんとこう吐きそうになるぐらい、吐きそうになるっていうのとは違うんだけど、吐きそうになるぐらい味気ない感じがした。あれが抑うつポジションとはよく名付けたもんだなと思うんですよね。肌も痒かったしね。本当に味気ないな。砂を噛むっていうのはまさにこういう感じだな。砂噛んだことないですけどね、ほとんど。思ったもんなんですよ。でも、そこでやるし、なんていうのかな。そこで結局、わからないけれども、腹は減るんで飯は食うんですよ。だからご飯を炊くと。要するに、タイムスリップしても茶碗洗いをしたり、トイレ掃除をしたりしなきゃなんないわけですよね。めちゃくちゃ欲物的な感じがするんですよ。不思議なことにね。多分、なんて言えばいいのかな。現実ってこれだよねっていう時の、一番残念な感じがした時の現実。ここで、やっぱり悲劇のヒロインみたいになっちゃダメだと思うんですよね。いやもう本当にひどい目に遭ってるから勉強もできなくて、そう言いたくなりますよ。絶対に。なるんだけど、どうせ全部、最終的には、そしてそこで、そういう、なんていうんですかね、ナラティブを自分に語ったり、自分が悲劇的だと感じたりするのも全部自分の心のやってることなんですよ。現実がやってることではないんですね。現実は、どうにでも選択できなくもないんですよ。やっぱり。別に、やろうと思えば。別に、ロリなんとかっていう雑誌のことだけを考えててもいいわけじゃないですか。全然違うことを考えててもいいわけですよ。で、さっきの、勉強のことを考えててもいいわけですよ。本当は選択できるってことなんですよね。ただし、現実的な選択しかできないってことでもあるんです。ここで万能空想を発揮して、なんかすっごい賢くなって、それこそ、降雨と流行に出てきた長領みたいになって、右翼を、外戦車を、撃退して、なんかこう、弁説を振るうみたいな、そういうヒーロー空想に浸ってても全然いいんですよ。散々浸りました。でも、そういう現実はないんだけどね。別にいいんですよ。空想なんて。これは万能空想ですね。ただ、これをやってる間は、PS ポジションから出られないと言いますか、どっかここの考え方の中には、現実気に入らねえっていうやつがあって、タナトスに身を任せたいっていう、死をも辞さないみたいな。お母さんのおっぱい出ないのが許せないってことなんだけど。だから実にここには原始的な感情が含まれてるんだけど、やっぱりそれは親に起因はしてますよね。間違いなく。おっぱいだから。お母さん。でも、親に原因はない。そりゃそうですよね。外戦車が来ていること。いや、父親に原因はあるけど、でもやっぱ親に原因はないんですよ。そして、その時しなきゃいけないのは結局は、受験勉強なんですよ。現実的にはね。 面白くないですよ、そりゃ。でも、リアルな自分っていうのは、リアルな自分が生きてるってことがいいことだと少しでも思うなら、やっぱりリアルな自分がやってることはいいことなんですよ、きっと。この感触を当時は、掴んでなかったんだけど、でも結局そうなるよなというほぼ諦めでやってたんだけど、今になってみるとその感触は私の役には立ってるんですよね。だからお金がなくても肩書きがなくても、佐々木は翔吾なんだっていう、これでやっていけるのは多分あの時のあの諦めの良さみたいなものとつながっているような気がするんですよ。だから抑うつポジションは歴史があるし、歴史的ポジションとも言うんだと思うんですね。